心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美修平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
成美さんにいつも健康にまつわる楽しいお話お聞きしておりますが、今日はどんなお話でしょうか。
はい、先月が、はい、確か免疫を高める食べ物ということで、はい、なるみん3分クッキングっていうのを、はい、ご紹介しました。
ね、3分クッキングっていうほどのねかなっていう気もしますけれども、
それほどのもんじゃなかったですか。
混ぜるっていう
渾身のレシピを。
そうですよね、渾身の、ね、この組み合わせのこの配合、
まあ、大変なもんですよ、
ね、カラスな色になるまで、
はいはい、それをそれほどでもないと。
すいません、いや3分もかからなかったなっていう意味です。
なるほどなるほど。
内容はもう素晴らしかったです。
ありがとうございます。まあまあ、1分でも2分でも、ね、はい、いいんですけれども、まあ、それだけ簡単に、うん、体にいいものを食べれるというのはいいことですよね、
うん、
はい。前回に引き続き、はい、食べ物の話をちょっと今日もしたいなと思うんですが、はい、前回は、まあ、出張が自分はちょっと多くて、うん、月のうち半分ぐらいしか札幌の自宅にいないんですよという話から、うん、でも自宅にいるときは毎日食べてますよっていうものを紹介しました、う
ん
う
ん、はい。
今日紹介するのはですね、うん、出張先でも食べているもの、
ほう、
札幌でも食べている、出張先でも食べている、つまり前回よりも頻度が高い食べ物を紹介したいと思います。
はい、強かったです、はい、毎日じゃ食べてるものですね。
そうですね、
正真正銘の。
だいたい月のうち、うん、まあ、30日あったら30日は食べてます。
じゃあ毎日ですね。
そういうことです。はい、わかりやすく言うとね。
そうですね、うんうん、はい。
だから31日あるときは31日食べます。
あ、じゃあ毎日ですね。
そういうことです。
はい、そういうことですね。
分かりやすく、
はい、分かりやすく、うん、はい、
はさ、じゃあこれは何でしょうということなんですが、ヒントを一応言いますか、
うんうん、
ね、リスナーの皆さんにも一緒に考えていただきたいなと思いますが、
はい、
当たったら何かあるんですか。
え、何かあるんですか。
番組からないの。
ちょっと特に
自分からはないです。
あ、ちょっと私も今聞いたもので特に用意をしなかったです。
そうなんですね。わ、はい、かりました。じゃあなしということ
で。なし、はい、すみません、
はい、多分皆さん急にやる気がなくなると思いますね。
言わなきゃよかった
です、ね、そうかそうか、ごめんなさい。なんかあるかもしれません。
あ、よかった、はい、なんかあるかも、
局が言ってます。
あ、はい、上のものが言っている。ちょっと聞こえてきたような気がします。
田島さん上じゃない。いやいや、
さらに上がいるもんですから。
わかりました。ヒント、
はい、
ね、ヒント1はですね、
はい、
普通サイズと小さいサイズがあります。
へえ、普通サイズと小さいサイズ、はい、
ね、がしかし、
はい、
キャベツと芽キャベツではない。
はあ、はい
はい
はい、
いいですかね。ヒント1は普通サイズと小さいサイズがありますが、はい、キャベツと芽キャベツではありませんっていうのが1つ目のヒントです。
はい、
はい、2つ目のヒント、
はい、
形がマリモ羊羹に似ています。
マリモ羊羹、はい、うん、
マリモ羊羹って田島さん知らない、もしかして。
いや、わかります。あ、
ご存知。
風船みたいのに入ってるピッて、
はい、
爪楊枝とかで、
でっかい風船じゃなくて、ね、ちっちゃいやつね。
はい、丸い形の。
そうです、そうです。
ピッて穴開けたらシュルルンって。
そうなんです、つまようじとかでツンとつくやつですね、
はいはい、
そう、このマリモ羊羹っていうのを、
はい、
講演会なんかで話をするんです、うんうん、この今日の話をね、
はい、
でヒント2ということでマリモ羊羹似てますっていうと北海道以外の方はほとんど分かんないです。
そっか、通じないんですね。
そう、
そうか、やっぱり北海道の名産ですもんね。
北海道名物ね、
名物ですね、
マリモ羊羹に似ています、
はい、
つまりマリモに似ているということです。
マリモに似ている、はい、はい、
これがヒント2つ目、3つ目のヒントですね、
はい、
これ最後ですけれども、はい、上から読んでも下から読んでも同じです。
はい、
あ、待って待って待って、まだまだまだまだじゃダメですよ。そんなリスナーさんが考えてるのに、そんなそんな。さらにヒントね、
はい、まだありますか。
まあまあ、今の上から読んでも下から読んでもに絡めてなんですけど、
はい、
同じですが、オレオではない。
お、はい、オレオではない、はい、
サルサでもない。
サルサ、
はい、サルサ、
サルサ、
サルサでもない。サルサ、
はい、
まあ、食べ物ですからね、
はい
はい、という食べ物です、うん、はい、何でしょう。
え、いいんですか、正解していいですか。
いいですよ。
いいですか。
どうぞ。
トマト。
正
解。トマト毎日。そう、
ほら、普通サイズと小さいサイズってあるじゃないですか。
あります。はい。
ね、でしかも形が丸い模様感に似てて、
はい、
丸いからね。 で、上から読んでも下から読んでもトマトということでございます、
うん、はい、私も芽キャベツではないっていうところで分かりました。
そんなところで
野菜なのかなって思いました。
あら、ちょっと甘かったなヒントが。そうですか、そうです、トマトです。
トマト、はい、
はい、そう、これはね、いいですね、とっても、うん、自分はミニの方をよく食べます。
うーん、
はい、これってほらどこ行っても売ってるし、
そうですね、
ホテルでも簡単に洗って食べられるじゃないですか、
うんうんうんうん、
はい、ということでミニトマトを1日だいたい 5、6個食べます。
うーん、
なんか 5、6 個食べるといいですよって偉い先生が言ってた。
言ってました。あ、はい、そうですか、じゃあ 5、6 個、はい、へ、私も最近お弁当に入ってるんですけど、でも1個ですね。
1個
彩りみたいな感じ。
でかいの1個。
違います、ミニを。
あ、ミニを1個。
ミニサイズ1個。
あ、ミニだったらもう少し食べてもいいかもしれないですね。
そうですね、 5、6 個。
なんか5個以上食べると肌がツルツルになりますよと、その先生が言ってたので。
そうなんですか、食べなきゃ、はい、じゃあ
うちの奥さんも食べてます。 それ見てから。
やっぱりね、
うん、肌にいいっていうと
ね気になりますよね。
そうなんです、これはいいと思いますよ、
うん、
自分基本は美味しいって思うものは体が欲してるもんだと思うので、なのでこのトマトはね毎日食べても飽きないんですね。
だ、
自分の体には合ってるのかなと思って、もう何年も食べてます。
いいですね、
はい。まあ、ちなみにお店に行って、
はい、
特に出張先とかでは、うんうん、どのトマトが美味しいですかって聞きます。
あ、そっか、その土地で採れたトマト、
はい、うん、やっぱり土地土地によって違うので、
うんうんうん、
そうするとね、大体店員さんは、まあ、これが美味しいですよって言ってくれる店員さんもいますが、
うん、
値段に比例しますと。
あ、そうなんですか、
いう店員さんも結構多いです。
へえ、高い方が美味しい、
はい、それはね一つの目安かもしれないです。
へえ、そうなんですね。
やっぱりちょっと値段が張った方が、
うんうん、
食べて美味しいものに当たる確率は高いかもしれないですね。
あ、そうか、
うん、
うーん、
うん、はい、
じゃあ選んでみ、そういうちょっとお高めのやつを、
うん、食べるとね、やっぱりああ美味しいなと思います。
うーん、
もう安いのには戻れないかもしれない。
そっか、
うん、
結構トマトって味違いますよね、それぞれで。
違うんですよ ね、
まあ、時期にもよるし。
でもほら何十個とか、
はい、
まあ、十何個とか入って、
はい、
100円とかの違いだったら、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ美味しいもの食べた方がなんか幸せな気持ちになるような気はするんですけど ね、
そうですね。
どうでしょうかね、
うん、いや、そうです。しかも毎日食べるとなると、うん、毎日美味しいものの方がいいですよね。
で、節約しても月に何百円とかなんですよね、うん、おそらく、
うん、
まあ、そうするとちょっとなんか我慢すると
そっか
トマトに投資できるので
トマトに投資、そうですね、
やっぱり自分の体にね投資するというのはとっても大事なことですから、
うん、
はい、
うんうん、
いいんじゃないかなと、
はい、
そうですね、思います。
結局は自分が食べて自分の体が喜ぶことなのでね、そこでなんかせこせこしないでいいものを食べた方がいいですね、
うん、じゃないかなと思うんですよね、
うん、
なので、まあ、特に今夏ですから、
はい、
旬の食べ物でもありますので、
は
い、トマトおすすめですよという
トマト
お話でございました。はい、で、先月おすすめしたのが発酵食品ということで、はい、ヨーグルトをお伝えしたんですが、うん、はい、田島さんいろいろね発酵食品を出してくれました、
はい、
キムチとか
キムチ
味噌とか納豆とか、
はい、うん、
で自分納豆を食べる頻度もとっても高いんですけど、うん、納豆もねいいと思いますよ。
納豆いいですよね、
いいと思います。
美味しいですね。
田島さんは結構納豆は食べる、
はい、納豆食べる、結構この番組でも納豆の話してて、
うんうん、
今日も納豆の話してましたねって言われることあるんですよ。
そんなに納豆好き、
いや多分この番組でその話してるのがインパクトあったんじゃないですかね。
あ、どのぐらいの頻度で召し上がるんですか。
いや、ね、うーん、食べるときは、
うん、
なんか毎日食べてるときもありますね。
ほうほうほうほう、食べないときは、
食べないときは、
うん、
1週間に1回ぐらい。
そんなに好きじゃないんじゃないですか
いやでも、でも常にあるんです、冷蔵庫に。
常にある、なるほど。
そうなんです。
ないと落ち着かない、
落ち着かない。あ、切れてるかもしれないと思って買いますもん。
あ、そうなんだ。
はい、なんかないと心配とか不安になる。
不安になる
あると安心する。なるほど。
あ、まあ、でもなよくわかります、それも、
うん
うん、納豆ってやっぱいいですよね。
ね、
うん、
美味しいので、私は味が好きなので
食べてます。なるほど、
はい、苦手な方もいますもんね。
そう、特に海外の方はね、
うん、
苦手な人が多いみたいですが、
うん、
最近でも発酵食ブームで結構海外でも受け入れられてると聞きます。
そうなんですね、
はい、ちなみに 発酵学者の小泉武夫先生という方が、はいはい、まあ、この番組でも何度か紹介してますけれども、うんうんうん、毎日納豆食べてる。あ、
毎日やっぱいいんですね。
もう多分40年とか食べてると思います。
毎日40年。
はい、
体に良さそう。でも発酵の先生がそうやってやってらっしゃるからいいんですね、きっと。
そう、あの、まあ、自分の体を使って実験をしてるというふうに先生おっしゃってるんですが、うんうん、とにかく毎日研究の一環として30年40年、もうだから自分が初めて聞いた時30年って言ってたから、もう40年ぐらいになると思います。
はい、そうなんだ。
で、結構海外に行くことも多いんですが、海外に行くときはその泊数分だ日数分パックで日本から持ってくそうです。
あ、持ってくんだ。
はい、で向こうで食べる。
へえ、うん、やっぱりなかなか売ってないですもんね、きっと海外では。
ですよ ね、
なんか用意していくんですね。
あ、そうなんです。持っていく。で、まあ、そのおかげだと思うんですが、と本人は言ってるんですけど、あの、やっぱりほら、あの、学者さんなので海外行くと取材でいろんなもの食べなくちゃいけない。
あ、
うん、そうすると、はい、やっぱり合わなくて、同行したスタッフさんの中にはお腹を壊しちゃう人もいるんだけれども、小泉先生一人だけが平気だそうです。どこ行っても何食べても。一回もお腹壊したことない。
そうですか。じゃあ納豆のおかげ
じゃないかと本人おっしゃってましたね。
おー、
うん、
素晴らしい。
まあ、実際、あの、じゃあどれくらいこの納豆がいいかっていうと、うん、結構、あの、いろんな論文でも実は明らかになってまして、
うん、
特に、あの、2006年にですね、だから今から15年ぐらい前、
はい、
アメリカの健康情報誌に掲載された世界の5大健康食品っていうのがありまして、
うんうん、
5つあるんですね。
はい、
1つ目は大豆。ね、2つ目はレンズ豆、
うん、
これまあインドの豆です、
はい、
3つ目はキムチ、
うん、
4つ目ヨーグルト、
はい、
5つ目がオリーブ油と、
うん、
いうことで、この5つが、世界の5大健康食品と言われているそうです。
じゃあ大豆が入ってる。
大豆入ってるんですよ、ね。でもう一個レンズ豆も豆ですよね。
そうですね、豆2つも入ってる、
うん、そうなんです。でよく見ると、あの、キムチとヨーグルトってこれ発酵食品、
うん、
ですよね。
はい、
だからこの豆と発酵食品だけでこの5つのうち4つ
すごい
占めてるんです。ということは豆を発酵させた納豆って最強なんですよ。
そうですね、本当ですね、
うん、そうなんですよ。へ
ー、これじゃあみんなも食べなきゃ。
ね、なんか よさげでしょ。
よさげ、う
ん、そうなんです。
へ
え、まあ、しかも、あの、この納豆もそうなんですけど、
はい、
あの、同じような条件でいくと味噌もそうなんですね。
お、味噌も
豆を発酵させた、
うん、そっか、
はい、
じゃあ納豆にお味噌汁だったら
もう最高じゃないですか ね
この組み合わせ。お、
まあ、特にね、あの、味噌っていうのは、まあ、お味噌汁って何を入れます、中に。
具ですか、
はいはい、
大根とかネギとか、
うん、ですよね。
とか、
だしはどうされます？
カツオ、
カツオとか、はい、昆布の方もね、いらっしゃる、うん、で、その昆布も実は長寿食材の代表選手なんですね、うん、で、カツオ節もあれ発酵食品なんですね。
あ、カツオ節も発酵してるんだ、あれ。
そうなんです。ね、そこに旬の野菜を入れて、
はい、
味噌で。
あ、
素晴らしい、
ね、
うん、
本当だ、最強ですね。
で、あの、まあ、味噌って、あの、生きてるので、
うんうん、
あの、あんまネットの中に入れない方がいいとは言いますよね。
ネットの中に、
なので、はい、まあ、もちろん、あの、ネットに入れたら入れたで、それはそれでいいんですけど、
はい、
あの、入れない方が生きたまま、酵素を生きたまま食べれるという先生もいるので、自分はある程度ちょっと、あの、冷ましてから味噌を大さじ1杯ぐらい入れて飲んでるんですよ、つどつど。
そうなんですね。
はい、
そっか、しら、それはちょっとやってなかったです。
うん、だからもう
冷ましてから入れて、
ね、冷ましてから入れるとまたそれはそれでね、ちょっと風味が美味しいですね。
そうなんですね、
うん、だから納豆と味噌って結構、あの、食卓にはあげていただきたいかなって感じがします、
ね、なんか
美味しいって感じる人はね、
ね、そうですね、本当に日本人のザ朝食っていう感じがしますけど。
そうです ね、
じゃあ皆さんも納豆とご飯とお味噌汁、うん、この組み合わせ
ですね、
ぜひ皆さんも乗り切っていただきたいと思います。
田島さんは、はい、朝は
和食派？朝は、いや、最近パン派なんですよね。
そうなんですね、はい、なるほど、説得力なくなっちゃいましたね急に。 そこはやっぱりあの嘘でもご飯ですっていうべきでしたね。
そうですね。
もう正直な目になってましたね。
はい、じゃあ
いい人だね、田島さんは。
日本の和食を食べるようにしましょう。
田島さん、はい、明日から和食どうしようと思ってるんですか。
あ、ご飯、納豆とご飯とお味噌汁にしようと思います、うん、
ちょっとずるい目になってる。
考えながら言ってしまいました。成美周平さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
心と体の健康タイムでした。